どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、ということで今日は父の日ですので、ちょっとマルコの福音書はお休みしまして、アバ父というタイトルでですね、ガラテヤ人の手紙4章から皆さんと一緒に、私たちが神様のことを父なる神様、アバ父と呼ぶときに、それはどのようなことを意味するのかということを学んでいきたいと思います。早速今日の箇所入っていきたいと思いますが、4章の1節から9節です。ガラテヤ人の手紙4章の1節から9節。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも関わず、父の定めた日までは後見人や管理者のもとにあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の小さな教えのもとに奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法のもとにあるものとなさいました。これは律法のもとにあるものを贖い出すためで、その結果私たちは今年の身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるがゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神ではない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再びその奴隷に戻るもなろうとするのですか。はい、いきなりね、6節ちょっと見たいと思いますが、ここでも出てきました、アバ父と。私たちが祈りの中で父なる神様、あるいは天にまします父よ、アバ父という時に、それは神様と私たちは親子関係にあるんだということを指すということですよね。私たちは神様の子供であるがゆえに、神様のことを父と呼ぶと。で、まずこの神の子供、神の子という表現自体がですね、聖書によく登場するわけですけれども、聖書はあまり読んだことないとか、教会にあまり来られたことないっていう方にとっては耳慣れない表現かなと思います。一体どういう意味かね、まずもってこの世界にいる全ての人が神の子供なのか、あるいはクリスチャンだけのことを指して言っているのかということですけれども、まずですね、使徒の働き17章29節にあるように、パウルは全ての人のことを神の子孫というふうに呼んでいますけれども、全ての人はもう、人間は例外なく神様によって作られたわけですから、そういう意味で言うと神の子供と言ってもいいのかなと思います。しかしながら、往々にして、この箇所だけではなく、聖書の中であなたは神の子ですという時に、それはただ単に神様に作られたんだという意味以上のことを指す場合がほとんどなんですね。今日はそのことをじっくり深く見ていきたいなと思いますが、先ほど6節見ましたけれども、ちょっとその一つ前に戻っていただいて、4節5節を開きいただけますでしょうか。はい、注目していただきたいのは、まずこの5節の、子としての身分を受けるという表現ですね。私たちが子としての身分を受けるようになるためですと。ちょっと日本語では分かりにくいかなと思います。子としての身分を受けるって何と。英語で見ますと、この部分ですね、アダプション to sonship となっています。アダプション、つまり養子になるということですね。私たちが神の子供と呼ばれるのは、養子として受け入れられるがゆえにだと。神様に、逆に言うと、その神様の養子になるというプロセスなくしては、私たちは神の子供でも何でもないんだよということが言えるのかなと思います。ではどのようにして私たちは神の子供として、養子として受け入れられるのか。4 4節にありましたね。神はご自分の御子を遣わし、でその目的として立法の下にあるものを贖い出すためで、もちろんこの御子というのはイエス様のことを指しますので、どうやらこのイエス様を通して私たちは神の養子、子供として受け入れられるようになるんだということをパウルはここで言っているようです。もちろんですね、まあ、現代でも養子ってありますよね。養子縁組の制度ありますけれども、当時1世紀のローマ社会文化ではですね、若干違った意味合いというか、もうちょっと一般的に行われていたようです。まあ、例えばですね、裕福な家庭に子供が生まれなかった、あるいはですね、子供が生まれていたとしても、ちょっとこいつに家を継がせるには不十分だなと、能力がないなと判断した場合、その父親は自分の召使い、あるいは奴隷から一人を取って自分の養子にすると、そのことによってその有能な人間にこう、自分の家、財産を継がせるみたいな、そういうことが行われていたようです。ので、まあその奴隷とか召使いというのは養子にされた瞬間から、まあ実の子として扱われて、法的にも権利があると、まあ、そういう世界観ですね。まあ、そういう世界観を背景として例えとして用いながら、パウロはここで話を進めています。戻って4節ですね。ちょっと難しいですけど、この御子を遣わし贖い出すという表現、贖い出すという言葉自体何なのと、耳慣れないよと、また聖書用語出てきたねという話ではあるんですが、もともとのギリシャ語の意味で言いますと、買い戻すという意味があります。まあ、費用を払って救い出す、費用を払って奴隷を自由にするというニュアンスですね。なので、まあ、神の御子イエス・キリストがその神であるという身分を捨てて人として生まれてくださり、罪を犯さず完璧な人生を送られたにもかかわらず、私たちが本来受けるべき罰である、罪の罰である死というものを肩代わりしてくださって、身代わりとなって十字架にかかってくださいました。まあ、そのことを通して私たちは救われるわけですよね。はい、そのことを通して私たちは贖われたということがゆえに、十字架があったからこそ私たちは罪許されただけでなくして、神の子供としてくださったんだよ。まあ、そういうことがここでこの4節で言われています。ヨハネの福音書1章の12節でもこのようにあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。十字架を、イエス様を信じる信仰によって、私たちは神の子供となるんだ。私たちの頑張りや行いではなく信仰によると。さて、まあ、急にあなたは神の子供とされたんですよと言われても、まあ、おそらく神学的には重要な意味があるんだろうけれども、私の日常の生活においてそれは一体何の関係があるのかと、ぼやっとピンとこないよという方もいらっしゃるかなと思いますので、もう少しですね、その意味について深掘って考えていきたいと思います。まあ、私たちはイエス様の十字架のゆえに子供になったんだということをお話ししましたが、じゃあその子供になる前は一体何者だったのかと言いますと、パウロがここでですね、子供と対比して登場させているのが、まあ、奴隷ですよね。出てくる箇所ずらっとリストアップしましたけども、これだけあるわけなので、まあ、あとね、他の新約聖書の中でもいっぱい出てきますけれども、聖書は私たちは皆例外なくイエス・キリストに出会う前、イエス・キリストを信じる前っていうのは奴隷だったんだよということを言っています。じゃあ奴隷と子供の圧倒的な違いは何かというと、それは関係のベースにあるもの自体がそもそも違いますよね。奴隷には失敗が許されません。主人を喜ばせるということに全神経を集中しますよ。なぜなら何か不備があれば罰せられて、ひどい時には殺されたりとか、まあ、そういうことがあるわけなので、つまりその関係のベースにあるものは仕事ができているかどうかというですよね。なので奴隷が主人に従うとすれば、それは主人が怖いから、罰が怖いからということになるのではないでしょうか。まあ、現代風に言うと非常に怖い上司にビクビクする部下といった構図でしょうか。一方親子関係というのは全然違いますよね。 子供がどれだけ失敗をしてどれだけ愚かなことをしたとて、基本的には子を見捨てる親というのはいない。まあ、もちろんですね、児童虐待とか悲しいニュースなんかはあったりするわけなんですけれども、基本的に親は子を見捨てることはありません。なぜなら関係のベースにあるのは何かできるからとか、そういうことではなくして愛ですよね。愛しているから、恐れではなく愛というものがベースにあります。もちろん親も子をしつけるわけなんですけれども、それは子供を傷つけたいがゆえではなくして、もっといい人生を歩んでほしい、まあ、そういう思いから時には必要であればお仕置きをと、まあ、そういう具合でしょうか。あなた方は奴隷ではなくて神の子供になったんだよ、神の子供になったんだから奴隷に戻ってはいけないよ、まあ、これがですね、今日の箇所のパウロの主軸のメッセージとなっています。シンプルですね。じゃあこのイエス・キリストと出会う前、お信じる前はみんな奴隷だったというのは、具体的に、まあ、概念としては何となく分かりましたけども、具体的にどういう意味だったのかということを見ていきたいと思いますが、3節ですね、このようにありました。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えのもとに奴隷となっていました。まだ小さかった時には、これ実際に自分の年齢が低かった時にはという意味ではないですよね。はい、そういう意味ではなく、キリストと出会う前はということを指しています。でこのキリストと出会う前はこの世の幼稚な教えのもとに奴隷となっていたとありました。この幼稚な教えと訳されている言葉はギリシャ語でストイケアというんですけれども、まあ、日本語に訳しますとイロハ、英語でいうところの ABC、まあ、初歩とかベーシックというふうに訳したら分かりやすいかなと思いますね。初歩の教え。じゃあ一体これ何なのかということを言うと、まあ、結論から申し上げると、これは立法のことをまず第一に指しています。まあ、今日ね、いきなりあのガラテヤ4章から見てますので分かりにくいかなと思いますけれども、そもそもこのガラテヤの教会ね、手紙が書かれた教会っていうのには、間違った教えというのが広まりつつありました。まあ、シンプルに言いますと、まあ、十字架によって救われたんだけれども、この律法を守って、あるいは割礼をしてユダヤ人の教えを守って律法を守ることによってやっと本当に救われるんだよみたいな、まあ、そういう教えが広まりつつあったんですね。でその反論としてこの手紙が書かれています。ですから、まあ、一章からずっとですね、いやいやいや、私たちは律法を守ることによって救われるのではなく、十字架をイエス様を信じる信仰によってのみ救われ自由になったんだよということが最初からずっと一貫して語られてきていますので、そのことを鑑みればイエス・キリストと出会う前、信じる前っていうのは律法を守らなければ救われない、あるいは罰せられる、まあ、そういう世界観でユダヤ人は生きてきた。ある意味で律法に対して奴隷だった、まあ、そういうことをここで語っている。でまあ、もちろんですね、現代を生きる私たち日本人からすると、いやいや、そもそも、ユダヤの律法とは関係ない中で来ているよということになってくるかなと思いますが、それでもですね、十字架だけでは不十分で律法もというマインドセットというのは放っておけば自然と起こってくるものなのかもしれないなと思います。なぜなら私たちは努力するものは偉い、いやいや、努力だけではなくして結果を出さなければ、どれだけ成果を出せるかということが自分の自己評価、自分の評価基準となる、まあ、それが常な世の中、世界に、普段生活をしているわけですよね。ですから気づけばそういった価値観が自分の信仰にも影響があるということがあるのかなと、まあ、思います。毎日聖書を読む、毎週教会に行く、献金をしている、人に伝道をしている、まあ、いろんな尺度でですね、信仰というものを、物差しで測るようになってきて、そうこうしているうちにこうしなければああしなければと、まあ、そうなってくるともはやそれは律法とほぼ同じで、もちろん聖書に書いてあることに従いたい、神様の御心を行いたいという思いとか行動は大事なんですけれども、こうしなければああしなければ私は神様に受け入れられないというふうな考えに至ってしまうのだとすれば、それは私たちクリスチャンもまた律法の奴隷になっている ということが言えるのかなと思います。私たちが救われるのはどれだけ神様に従えているかではなくして、イエス様が十字架にかかって身代わりになってくださったからがゆえ一つだけなんですね。だから罪許され、神様の子供として無条件に愛され受け入れられているということを忘れてはいけない。さて、私たちの信仰も立法主義というか、こうしなければああしなければという思いに支配されてしまう。そしてそれは立法の奴隷となるということだというお話をしました。じゃあそもそもクリスチャンでない方、神様をそもそも信じてない方はそういう縛りがないのだから自由だ、奴隷ではない、関係ない話なのかというと、どうやらそうでもない。私たちは例外なく皆奴隷だと。じゃあ何の奴隷なのかっていう話ですよね。でもう一度3節戻りますと、幼稚な教えと訳されている言葉、ギリシャ語でストイケアだと。でこれは初歩の教え、立法のことを指しているというお話をしましたけれども、よくよく考えてみますと、このガラテヤの教会ね、手紙が書かれた教会にはユダヤ人のクリスチャンだけではなく異邦人のクリスチャンもいっぱいいました。なのでそういう人たちからしてみれば、私たちと同じですけども、いやそもそも立法、ユダヤ人の教え関係ないところで生きてきたんだよっていうですね、ことになるわけじゃないですか。とすれば立法だけが私たちを支配する主人ではないのかなと思います。ので、そこで考えなければいけないのは、このストイケアという言葉のもう一つの意味、なんですけれども、実はですね、この幼稚な教えというふうに訳すこともできるんですが、新改訳2017見ていただきますと、この部分ですね、もろもろの霊の下に奴隷となっていたと訳されています。そのようにね、この言葉自体訳すことができるんですけれども、じゃあもろもろの霊って何いう話ですよね。当時、ローマの社会文化の中では多神教というんですが、さまざまな偶像がこう礼拝されていました、各地でですね。でガラテヤもその例外ではなく、いっぱい偶像があったわけなんですけれども、だから8節このようにありますよね。しかし神を知らなかった当時、つまりイエス・キリストと出会う前、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でしたとあるわけです。そして続いて9節に、幼稚な教えに逆戻りしてという表現が出てきます。ここで使われているギリシャ語もまたストイケアですね。とするならば、この諸々の霊というのは偶像のことを指しているのではないでしょうか。つまりパウルはこのストイケアという言葉を両方の意味で使っている。イエス・キリストと出会う前、ユダヤ人が立法の奴隷であったように、ユダヤ人以外の異邦人はイエス・キリストと出会う前、偶像の奴隷であったと、神々の奴隷であったと。じゃあ偶像に対して奴隷ってどういう意味なの、どういう状況なのっていうことですよね。でそれは捧げても捧げてもキリがないという状態です。なぜなら神々、偶像がいつ満足するのかということを捧げてる側は知る由もないからですよね。ですからいつでも不安な思いを抱えなければならない。当時いろんな神様がね、こう礼拝されていたわけですよ。何々の神、何々の神とあったわけですけども、例えば自分が農業の神をね、礼拝していたとするじゃないですか。で、なんか収穫時期になったけど物が取れないと、雨が降らない、そういう状況があって、じゃあどうするかというと、捧げ物を増やしますよね。それでも雨が降らないとすると、さらにいいものを、なぜならこうなっているのは神がお怒りになっているからに違いない、神を怒りを静まりたまえと捧げ物をエスカレートしていくしかないですよね。でひどい話、最終的には自分の子供をこう生贄として捧げたみたいな話が古代の偶像礼拝の話の中では出てきたりするわけですよ。そういう意味で偶像礼拝するというのは全服従、奴隷のような生活だということを、ここで言っているのかなと思います。いやでもさすがに現代戻ってきたら、そんな前時代的な礼拝、偶像礼拝宗教 ないんだから自分には関係ない話だと思われる方も多いかなと思います。有名なクリスチャンの著者で牧師であったティム・ケラーはこのように言っています。全ての人は何かを礼拝している。私たちにあるのは何を礼拝するかという選択だけだ。全ての人は何かを礼拝している。いやいや私は無宗教です、ね、そういう方は日本人では多いんじゃないかなと思います。あるいは仏教ですとか、それにしたってお賽銭を入れたりとか、お地蔵さんに捧げ物を捧げたりとか、自分の子供を捧げるなんてことはしないわけですから大丈夫ですよね、まあ、そういうこと思われるかな方もいらっしゃるかなと思います。じゃあこの全ての人は何かを礼拝しているってどういう意味なのかっていうことですけれども、まあ、それは人は皆自分の中に一番大事にしているものがあって、まあ、それを優先順位として自分の人生の舵取りをしていくっていうことがあるということを言っているのかなと思います。例えば仕事が、まあ、自分の人生に意味を価値をもたらしてくれるということを信じていればですね、仕事に多くの時間エネルギーを注ぐでしょうし、まあ、それによって時には家庭が犠牲になりとか自分の健康を害してということもあるかもしれませんね、まあ、そういった場合その人にとって仕事が、まあ、その人の偶像になるわけですよ。あるいはお金が大事だと思っている人はなんとか、ね、稼いで稼いで稼いでそれでも満たされないということがあるかもしれませんし、あるいはですね、見た目が全てなのよと思っている人は過度なダイエットをしたり美容に気を使ったり着飾ったり、それでも老いには勝てないわけですから、老化には勝てないわけですから、ハリウッドの、ね、女優さんとかは整形手術を重ねるわけですよね、まあ、そんな分かりやすい形で出るかどうかは別として、私たちはみんな自分が大事にしているものに自分の持っているリソース、まあ、時間エネルギーお金というものを費やすじゃないですか。でそれはなぜかといえばそれが自分の幸せにしてくれるに違いないとどこかで信じているからですよね。で結果どれだけ捧げてもどれだけ頑張ってもどれだけ追い求めても満たされない、あるいは不十分だという現実がある。まあ今挙げたような分かりやすい例では出ないかもしれませんけれども、偶像につまり神様以外のものに、第一として生きる人生というのは奴隷のような人生だ、捧げても捧げても不十分、満たされない人生というんでしょうか。さて皆さん突然ですけども、この映画ご存知でしょうか。まあ I am Sam というですね、非常に古い映画なのでほとんどの方はご存知ないかもしれませんけれども、主人公はですね、知的障害者のサムという、まあ、40歳を超えてなお7歳ぐらいの知能しかない、まあ、そういう障害を抱えている人の話なんですけれども、まあ、そんなサムにもですね、ルーシーという娘がいました。いろいろあってシングルファーザーになってしまうんですけれども、それでも一生懸命サムはですね、ルーシーを娘を育てていました。そんな父親のことがルーシーも大好きだったんですよね。しかしながらある時ちょっとしたことをきっかけに事件が起きてしまう。で、まあそれでですね、ソーシャルワーカーが家庭訪問に来てサムのことをこの人は養育能力がないというふうに判断してしまいます。で、周りはその娘のルーシーをサムから取り上げてしまうんですよね。で、映画の大半はこのサムがどうやってその養育権、娘を取り戻すのかということがこう裁判を通して描かれていくわけなんですけれども、まあ、幸運なことにですね、サムの裁判を請け負ってくれることになったのがこの非常に腕のいいリタという弁護士でした。彼女は成功した弁護士だったんですよね。美しくお金もあり名誉もありと。ただ一方で仕事が忙しすぎてですね、子育てがうまくいっていない、夫も浮気をしている、まあ、そういう問題も抱えているという状況がありながら進んでいくんですけれども、まあ、この映画の中でとても印象的なシーンがありましたので、ちょっと皆さんとそれをシェアしたいなと思いますけれども、まあ、最初ですね、サムとリタは一番最初の裁判で負けてしまうんですよ。だから一旦こう完全に娘の養育権が取られてしまうという状況でも、まあもう一度裁判をして勝てばそれを取り戻すことができるという状況がありながら、それでもサムはですね、落胆してしまいます。がっかりしてしまう。自分は父親としてふさわしくないんではないか、もうダメではないかと 諦めて自分の殻に閉じこもってしまうんですね。弁護士のリタはそんなサムを説得してもう一度裁判戦おうということを説得するためにこうやってくるわけなんですけれども、そこでのシーンですね。そんなリタに対してサムはこういうふうに言います。あなたにはわからない、どんなに頑張って頑張って頑張ってそれでもダメだという僕の気持ちがわかるわけない。だってあなたの人生はパーフェクトで、僕はこういうふうに生まれたんだから、生まれた時からこんななんだ。それを聞いてリタも感情的になります。なぜなら彼女の人生もまた実はパーフェクトと呼ぶにはほど遠い状態にあるからですよね。仕事は忙しい、でもそのせいで子供のことをしっかり見れていない自分は母親として失格だという自覚がありながら、夫の浮気により結婚生活も破綻しつつあります。そんな思いでリタも感情的になって、私だってと泣きながらこう言う。周りを見回すとみんなしっかりやってるように見えるわ、でも私はダメ、どんなに必死になって頑張っても私は不合格、不十分なの。サムとリタ、全く違う立場、全く違う人生を歩んできた2人が抱えるこの、どんなに頑張ってもダメだ、どんなに頑張っても自分は不合格、不十分だという思い。もしかしたら人は誰しもがそんな思いを一度は持ったことがあるのではないのかなと思います。どんなに頑張っても自分は不合格だ。で、これこそが奴隷の人生ですね。神様を信じていない人でも、自分は成果を出し続けなければ、頑張り続けなければ合格をもらえないという感覚は持ち合わせているのではないのかなと思います。けれど、そのような成果主義、パフォーマンスをベースとして自分を測るときに、私たちは奴隷になってしまうんですね。さて、長々と語ってきましたが、今日のメッセージはシンプルです。私たちはそんな奴隷ではなく、神様の子供とされたんだよ、ということ。たとえ自分が不合格だったとしても、パーフェクトで合格点を叩き出してくださったイエス様が、その合格点と私たちの不合格をスイッチ、ね、交換してくださるために、十字架で私たちの罪を、失敗を全部肩代わりしてくださったがゆえに、私たちは罪許され、もはや奴隷ではなく神の子供とされるということです。自分の頑張りではない、自分がどれだけ仕事ができるかではない、どれだけ見た目がいいか、どれだけ稼いでいるか、どれだけ神様に従えているかでさえないんですよ。イエス様が十字架にかかってくださった、だから私たちは子供として受け入れられる、その十字架を土台とする親子関係に私たちは入れられているんだということを、この父の日に思い出したいと思うんですね。さて、最後、なるほど、神様が私の父親だというのが分かりました。でも私の実の父は非常に厳しい父だった、あるいは父親なんていなかった、虐待を受けていた、皆が神様が父親だよって言われた時に、それをポジティブに受け入れられることとは限らないかなと思います。なのでもう一度ですね、6節見て終わりにしたいと思いますけれども、あなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。一番最初に見ましたね。私たちは神の子供であるがゆえに、神様のことをアバ父と呼ぶと。で、このアバっていうのはアラム語で、パパとか、英語で言うところのダダとか、そういう意味合い。幼い子供が父を呼ぶときによく使われている言葉です。私の息子も2歳になりましたので、やっとですね、最近ダダとか、読んでくれるようになりました。前からダダとは言ってたんですけど、誰でも彼でもさしてね、ダダって言ってたんで、それはノーカウントと、なりますよね。やっと最近自分のこと分かって、ダダというふうに呼んでくれるようになりました。正直嬉しいですよね。はい。で、じゃあ息子のケイシンが私のことを呼んでくれるときにどんなことを考えているだろうかなというところなんですけども、2歳ですからね、 ほとんど何も考えてないのかなと思いますが、それでも一応この人は読んだら来てくれるとか自分の面倒を見てくれる、まあ、そういう安心感を持っているからこそ泣いている時あるいは困っている時にダダーッとですね、力いっぱい叫んで呼んでくれるんだろうなと思います。彼の中でいやー今ちょっと父親忙しいから、ご迷惑かな、すみません、ちょっと お忙しいとこ申し訳ないです、お時間よろしいですか、お父様ではないですよね。もちろんもう両手をいっぱいに手を広げてダダーッと時間や状況をかけなく叫んできます。でそれは恐れはないから、安心感がそこにあるからそのように呼ぶ。私が本当にいい父親かどうかは別として、彼がそう信じてそう感じていてくれるから、まあ、そのように叫ぶのかなと思います。で6節に戻ってきますけれども、神様が私たちがアバと呼び求めることができるように御霊を送ってくださると書かれていました。であるならばきっと神様は私たちが両手を広げて自分は愛されているんだ、何ができなくともどんな失敗をしても受け入れられるんだという自信を持ってダダーッと叫ぶということを期待しておられる、まあ、そういう愛のあるお方なんだろうなと思うんですね。そんな愛ある神様が私たちの父親であるということを今日の父の日に思い出したい。そしてもはや奴隷ではなく、イエス・キリストの十字架がゆえに私たちは無条件で愛される子供となったんだ。だから自信を持って祈りの中で父なる神様、アバ父、ダダーと叫び求めたいと思います。そしてその呼びかけに必ず神様は応えてくださると思うんですね。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは何かできなければ、そういう価値観の中で生きていますから、あなたとの関係においても自分は何かできないとダメなんだ、こうしなければああしなければ、まあ、そういうマインドセットになってしまいがちですけれども、イエス様、あなたが私の身代わりとなって十字架にかかってくださったがゆえに私たちは子供として無条件に愛される、父なる神様と呼ぶことができるんだということを今日思い出すことができますように、それを覚えて一週間歩むことができるように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。